聖書朗読をいたします。ピリピ人のですね、4章の1節から1から7まで、教会備え付けの、聖書では、新約聖書354ページになります。4章1節から7節、それではお読みいたします。そういうわけですから、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠をどうかこのように主にあってしっかりと立ってください。私の愛する人たち、ユーオデアに住めます。あなた方は主にあって一致してください。本当に真の協力者よ、あなたにも頼みます。彼女たちを助けてやってください。この人たちは命の書に名の記されているクレメンスや、その他の私の同労者と共に福音を広めることがことで私に協力して戦ったものです。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。死は近いのです。何も思い煩えないで、あらゆる場合にも感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。それでは、宮内先生にいつも会って喜ぼう、メッセージをお願いします。
こんにちは。今日は皆さんと一緒にこの礼拝を持てることを感謝します。これ週報をご覧になったでしょうか。私はですね、気づかなかったんですね。最初表紙しか見てませんでしたので、裏見たらあれという感じで、これグリとグラなんですね。グリとグラが子供の絵本にありますけれども、それに隣にキジさんがいるわけですね。でキジさんと大概こういう感じで毎週買い物に行ってました。エチマートとか行くんですね。でどうもお二人はそういう関係かなと思われたこともあるみたいなんですけど、実際にですね、そのことを話した時に、店員さんが一人安心しておられましたから、いや牧師と彼が言ったんですね、この人は牧師ですって、あそうですかって安心されてましたけども、いつも週に2回はいつも買い物に行ってましたね。でこのノリが私のこの3年間でした。3年間ずっとそうですし、これからもそうです。これからも私は同じノリで行きます。で先ほどですね、田辺さんが、送り出す、ニューヨーク日本語協会から送り出すというような言い方をしてくださったんですけども、教会員としてですね、まさにそんな感じですね。自分は先はまだ決まってませんし、今のところ私は一つの出来上がった教会の牧師になるという感覚はないんです。呼ばれたら横浜ニューライフ教会というところで7月に呼ばれてまして、その時にはそこで礼拝をします。ファミリーキャンプでですね、私が証しするようになっています。でその後ですね、私の娘の行っている神戸の教会 CCC というグループは、大学生のグループがあるんですけれども、そこのリーダーの方がですね、私がこちらに牧師してもうすぐ帰るっていうのは知ってるもんで、彼女に言ったそうなんですよ。夏に CCC のキャンプがある、だからそれにお父さん来てくれんかね。俺は図書券3000円分だそうです。それだけです。交通費も出ないんですね。いやそれで呼んでくれるって大したもんだなって、じゃあそれを神様の御旨と信じて祈ろうと言って祈り始めたところです。神様はどこで必要をくれる、満たしてくれるんじゃないかなと思うんですね。自分はずっとこの3年間祈ってきました。祈って祈って祈ってきました。そして神様にかけたらどうなったか っていうことなんですね。それを今日少しお話したいと思います。今日の聖書はピリピ人への手紙の4章の1節から7節でした。このピリピ人への手紙を書いているとき、パウロは刑務所に入っています。刑務所といいますか、監禁されています。留置されています。そして彼のことを悪い噂が立ったんです。パウロは律法を大事にしない、神様が大切にしようということをやらないでいい、そんなことを言ってるから、だからこんなことになるんだ、だからこんなに辛い目に遭うんだ、そういう人たちがいました。一方で彼を大切に思う人は、いや、これも神様の計画、こんな苦しみの中通るのも神様の計画、そう信じて支える人たちがいました。これはいろんな噂話がそこら中で出るんです。その時にこのパウロはピリピ人への手紙を書いています。ピリピにいる教会の人にですね、本当に愛し慕う兄弟たち、今日の4章1節で呼びかけています。私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠をどうかこのように主にあってしっかりと立ってください。私の愛する人たち、皆さんにいらっしゃいますか？私の喜び、私の冠っていう方がいらっしゃいますか？そばにいらっしゃいますか？私にとっては、先ほど披露してくださいま、いろんな歌とか歌ってくださいました、そのお一人お一人が私の教会のお一人お一人、私の喜びで冠なんです。で、先ほども紹介してくださいましたけど、これが私の祈りのリスト2冊目です。もうボロボロになって破れてはまた貼ったりしてるんですけれども、今1800います。これを毎日覚えて祈ってきました。ただ8時半までなので、8時半になると心出ないといけないので途中になるんですよ。全部は祈れないんですね。そしたらどうするかというと、ここに後ろこれクロスがあるので、ここにこう置いてですね、祝福の祈りするんです。で、家帰ってまた祈るんですけど、ここは8時半までにって言われてるので、これで主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を持ってあなたを照らし、あなたを恵まれるように、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように、そう祈って牧師館に戻るんです。そして今度はちまちまちまちま一日かけて祈るんです。ちょっと祈っては飯食ったりですね、次やっては、そうやって終わっていくようになるんですね。祈りに祈ってきました。皆さん一人一人、ここにおられる方でない方はいないと思います。このリストにありますね。皆さんいらっしゃいます、覚えています、覚えて、祈っています。そしてその祈りのことなんですけれども、今日の聖書のところで言えば、この喜び冠をどうかこのように主にあってしっかり立ってください。私の愛する人たち、ユーオデアに進め、スントケに進めます。このピリピの教会にはユーオデアさんとスントケさんがいました。女性二人です。もともとピリピの教会というのは紫布の商人だった人から始まったんです。なんかこう婦人会があってもおかしくはないですね。で、そういうところにユーオデアさんとスントケさんがわざわざ名前出てきました。あなた方は主にあって一致してくださいって書いているということは一致してなかったわけですよね。皆さんでも婦人会で揉めることあるでしょうか。あるいは少年会でも何でもそうですけど、揉めることあるでしょうか。教会の中で、家族の中で一致していなかった、そういう状態があったから、パウロはここで二人に心から勧めるけれども、一致してほしいって言うんです。一致してほしい、妥協ではないんですね。一致、これが今日の大きなテーマの一つでもあります。本当に真の協力者よ、あなたにも頼みます。ピリピの人ですね。彼女たちを助けてやってください。この人たちは命の書に名の記されているクレメンスやその他の私の同労者たちとともに福音を広めることで私に協力して戦ったのです。だから大変だったと思います。いろんな戦いをしました。ユダヤ人から嫌われます。異邦人からも嫌われます。パウロはどんどんどんどん伝道していくとですね、偶像には神はいない、ここには神はお住まいじゃないよとか言うので、それを商売にしていた人たちからは命さえ狙われるようになっていきます。 そういう戦いを一緒にした人ですね。その中で命の書に名の記されているクレメンスであります。クレメンスというのはもうどこにでもある名前なんです。でもその前に命の書に名の記されているというのがわざわざくっついているんですね。なぜついているかということなんでしょう。命の書、パウロだって入ってるわけから、それだったら自分のことも紹介すればいいと思うんです。でもこうわざわざ書いているというのはおそらく亡くなったんではないかと思うんです。すでに神様のことを一緒に働いて召されているんではないか。そういう人たちと一緒に協力した人たちなんだよ。だから励ましてくださいね。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。繰り返して言うんですよね、これパウロ。喜びなさい、もう一度言います、喜びなさい。なぜか、喜べないから。自分たちはなかなか喜べません。あなた方の寛容な心を全ての人に知らせなさい。主は近いのです。皆さん寛容ですか？寛容ですか？首振っておられますけど、私も全然寛容じゃないんですね。寛容じゃなかったです、特に昔は。それをパウロはですね、全ての人に知らせなさいと言われたって、寛容ないのにどうしようかなっていう話ですね。主は近いのですと言ってくれます。これは時間的にも距離的にも主はそばにいてくれる。だから安心して寛容になっていけ。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。この何も思い煩わないっていうのは、これミソですよね。思い煩うなっていうのはマイナスになりますけれども、気を配るっていうのはプラスじゃないですか。誰かのことを心配するとか気を配る、これ同じ言葉なんですね。言語は同じですね。思い煩いはいかんのだけども、気を配るのはいい。これ微妙ですよね。気を配ってる間に、あ、このために、この人のためにこうしてやろうって言ったら、その人がそれをうまくやらなかったら、なんだこいつってうまくやらないって、でもこの時には思い煩いに変わってきてるわけですけれども、だからほんの一瞬のことで、この思い煩いは気を配るにもなるでしょうし、気を配るから簡単に思い煩いにもなると思うんです。思い煩うことはしないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。この言葉、最初は苦しかったですね。感謝を持って捧げる祈りと願い、感謝がくっつく祈り、辛いこと、病気になった、交通事故にあった、そういうことを感謝できるか。普通は嫌ですよね。苦しいです、治してくださいになりますけれども、病気にされたことも感謝ですと祈れるか。で、願いと書いてありますから、もちろん願いを伝えてもいい。病気なら治って、問題が起こったらその問題が解決してくださいと願ってもいい。それを知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。心と思いを守ってくれる、これ自分は納得いかなかったんです。最初はそんなもん、心なんかどうでもいいから、お金がないんだったらお金ちょうだいと、問題があるんだったら問題解決してよ、そう考えてました。そして実際に教会でも冗談めかしてですね、メッセージでそういうふうに言ってたんです。ところが今はこれ以上に勝るものはないと思っています。心の平安以上に、大きなものはない。もう最近ずっと話してきてますから、細かいことには触れませんけれど、私はもう本当に大きなトラブルの中にボーンと今入ってるんです。解決いつするかわからないような問題の中にいます。ど真ん中にいるんですが、平安があります。帰っても仕事は決まってませんし、どうなるのか分かんないです。とりあえず働くしかないなと、バイトなんか探してやるかな。その中で神様が導いてくれるところ行く、先ほど木地さんが言われましたけれども、一歩ずつ一歩ずつ神様が導いてくれるところに行く。そこに立っていれば不安はあるけども、平安があるんですね。平安がある、恐れがなくなる。今はそうなんです。でも昔は私は問題解決が優先でした。祈っても問題解決が優先でした。私は本当に自己中心的で短気で暴力的な夫であり父親でありました。だから妻からは離婚を決められ、子供たちの心は遠く離れてしまい、 クリスチャンになっても何も変わることはない。人間関係に憧れただけですから何も変わってこない。神の平安が心を満たすことよりも、神がいるんだったら自分のこの問題に答え出して、それがいつもありました。そして私は自分の考えが一番正しいといつも思ってました。短期で自己中で、そんな私には妻を合わせることしかできません。子供たちもそうでした。家庭も教会も弱くなっていったんです。旭川バプテスト教会で15年私は牧師をしました。いろんな人が来たんですけれども、終わりの頃には混乱ばっかりが起こりました。ヤクザは来る、近くにそのヤクザの人たちがこの世に戻るためのですね、施設があったんですよね。早く出た人たちがその施設で生活をこの世に慣らせながら再出発を図る施設があったんです。でそこから噂を聞いて教会来るんですね。だからこの前の椅子ずらっとそこに前科門さんがずっと並んでるということがよくあったんです。そういう人たちトラブルを起こすんですね。喧嘩するんですよ。でそれが私たちのところに電話で来たりするんですね。関わってやっても関わってやってもトラブルを起こす。でそんな中で教会の中で物がなくなる。青年からは一生懸命関わったら私を逆に訴えられ、私が訴えられて警察に捕まる、写真は撮られる。そんなことの中で私どんどんストレスが溜まっていったんです。力いっぱいやってたんです。自分の持ってるキリスト教会像があったんです。それをしたかった。なんかこういういろんな人も集まれる、もう本当にいろんなタイプの人が集まってみんなが喜んでいる、そういう教会を目指していきたかった。そのために私は神様に委ねるより自分で動いたんです。それでは疲れ果ててしまったんですね。役員会の人も励まそうと思っていろいろ励ますんです。ただじっと聞いて、その方のことを聞いて祈るんじゃなくて、あ、それこうしたらいいですよ、今落ち込んでるんですか、聖書これ読んだり、ここを励ましになりますって、そんなことばっかりですね。方法論しか言わないんです。そのうちみんなとうまくいかなくなるんです。そしたらまたイライラする、家族に当たる。そんなことの中で私は牧師を辞めました。旭川で15年、勤めて2008年にやりました。それから私はどこが悪かったのかな、神様に祈る中で祈り歩きをしていて、神様から教えられました、たくさんのこと。そして絶望の中で将来どうなるのか、もう本当にどうなるんだろうと恐れと不安、その中にいる妻は真っ暗な顔をした妻を前にした時に神様が私に言われたんですね。はっきり聞こえた言葉、お前のせいだって言われました。お前のせいだって言われました。私は神様がそんなことを言うとは思ってませんでしたし、はっきりあまりにもはっきり聞こえたので妻にお前のせいだって言われたと思ったけど、本当に俺のせい、そうじゃないよねって、教会みんないろんなことあったからあなたこう嫌になったんでしょ、あの人が問題を起こしたから、こんな問題も起こったからあなた嫌になったんだよね、そうじゃないんですね、本当に俺のせいって言ったら、彼女はじっとこうしながらうなずいたんですね。もうびっくりしましたね。絶対に他の理由があると思ってたのに、違う、私のせいだった。どうやったらやり直せる、どうしたらそのしてくれたことに報いることができるって聞いたら、努力してるのはわかるけれども私の心についた傷は消えないよって言われました。消えないって言われたんです。それでもう私は終わったんですね。あの時に宮内康弘は一旦死にました。もう希望をなくしたんです、生きる希望。あら、どこへも行けないじゃないか。そしたら神様が不思議な導きを与えてくれて、彼女が私とやり直す気になってくれました。それから9年経ちます。今あの時よりも問題は大きいんですけども、大きすぎるような問題あるんですけど、彼女は今笑いながら私を待っていてくれます。ちなみにですね、先ほどこの教会の一員として私はいるということで、まあ送られる私ことですけども、で私戻ってくるつもりでいるんですよ。でグリーンカードが当たったら来るの で毎年出してて、今年も当たるかなと思ったんですけど当たらなかったので、しばらく日本行けやだなと。で当たったらもう妻ももういつでも来る気でいるんですね。でグリーンカードだって働けますし、そしたらやりたいなと思うんです。でこの間の祈祷会の時に、もうこれから新しい出発じゃないですか、で妻と話して、妻じゃない、みんなと話してる時言ったんですよ。これ確率 1% ぐらいしかないけれども、 私の妻を今度呼んでみたらどうですかって言ったんですね。彼女って小学校の学校の先生の免許も持ってるし、英語の先生の免許も持ってるし、親業講座の免許も持ってる、あの人だったらいいと思いますよって言ってるうちに、自分の中でですね、それが 10% いや 15%、 これひょっとしたら怒るかな、そんな話をしてたらですね、ニューヨーク日本語協会のこれからのことをみんなでなんかワクワクしてきたんです。単一になるんですよ。どこで礼拝するかも分かってないんです。でもこのちっこいメンバーで話してたらワクワクしてくるんですよ。これは神様なんかするぞ、きっと何かあるよ。私はここに来るときにこの教会の方にですね、手紙を書いた。この手紙を書いたのがですね、2014年の4月の19日です。6月の24日に私こちらに来ましたから、2014年のその2ヶ月前の手紙です。愛するニューヨーク日本語協会の皆さん、すべての命を愛し一緒に生きてくださっている主に感謝します。そちらに伺ってから2年になろうとしています。5年前のことですね。ご一緒に主を証しする日を祈り求めてきましたが、先月アメリカ移民局からビザ申請認可通知、が届いて現実味を帯びてきました。あとは札幌のアメリカ領事館で面接です。オンラインでの面接申請を終えて5月22日に面接予約をすることができました。今書類を揃えているところです。それが整えば具体的な渡航準備に入ります。さて、先日ニューヨーク日本語協会に関して聖書からメッセージが与えられました。お分かちします。ハガイ書の1章の7節から8節です。万軍の主はこうおせられる。あなた方の現状をよく考えよ。山に登り木を運んできて宮を建てよ。そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そう。主は仰せられる。ハガイ書1章7から8節。現在教会の建物に関して課題があり、皆さんが祈りを合わせておられると伺っています。この件は確かに主が導いておられます。今主は皆さんが神殿を建てることを望んでおられると信じます。建物のことではありません。パウロがコリント人への手紙第2でこう言っています。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住み、また住む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。6章16節。ハガイ書の言葉は70年もの捕囚生活から解放されてエルサレムに帰ってイスラエルの民へのメッセージです。神様に信頼する信仰を失った民は、苦しい時の神頼み的な生活をするようになっていきました。国は分裂し、やがて大国バビロンに捕囚にされます。70年後に解放され、民は泣きながら荒れ放題の故郷に帰っていきました。感謝を持って神殿の再建に取り掛かりました。ところが、突然戻ってきた彼らを近隣の人たちは受け入れず、あの手この手で邪魔します。何度も邪魔されるうちに人々の当初の信仰は冷め、神殿再建は後回しに。そんな時、神様は預言者ハガイを通してメッセージを送られました。山に登り木を運んできて宮を建てよ。そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そう。主は仰せられる。新しい木を切って運んできます。そして宮を建てます。神様は神殿教会を再建させてくださいます。イエス様が言われます。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。ヨハネによる福音書4章23節。主は皆さんと一緒に教会を再建しようとしておられます。その教会のことが聖書に書かれています。私たちは心からこう言って自分たちの教会を紹介するようになります。ニューヨーク日本語教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。エペソ人への手紙1章23節。ご一緒に霊と誠によって父を礼拝しましょう。私たちを命がけで愛し続けてくださっている主は、霊と誠によって父を礼拝する私たちのために礼拝する場所を必ず備え続けてくださいます。信頼して大丈夫。主は誠実な方です。感謝してご一緒に主を礼拝していきましょう。そういう手紙を書きました。この手紙が届く4ヶ月ほど前、私にこのアライアンス教団のまだ会ったことのない、教区長から手紙、メールが来たんです。あなたは牧師として来るらしいね、覚悟してこいよと。今トラブってる。ニューヨーク日本語協会との間ではトラブってて、 その街道が今ウルというところにある。こんなところに来るんだったら相当腹据えて来ないとダメだよってメールに書いてあったんです。あたかもですね、来るなっていう感じだったんです。だからでもですね、ここまで霊的に自分導かれて、これ行くしかないやろ、結果どうなるかわからんけど行くしかない、そう思ってきました。そして私はもう自分の力で神様に頼ることはやめました。神様に一つだけ祈ってきたんです。主よ、もう私は同じミスはしたくありません。自分で働いて疲れ果てるのは嫌です。教会を疲れ果てさせるのも嫌です。出会わされるすべての人を覚えて祈っていきますから、主が働いてください。神様がどれだけその人を愛しているか教えてください。そしたらそれを一緒に見せてもらって、あなたの証をしますから、そうしてください、そう言ってきたんです。そして会う人みんなみんな名前を書いてもらって、ご家族のことも書いてもらって、覚えて祈ってきました。いろんな祈りのリクエストがありました。病気の人、仕事で困る、人間関係で困ってる、お金がない、家族のトラブル、いろんなことがありました。その一つ一つを聞きながら、基本的には祝福の祈りをしながら、お一人お一人の名前を呼ぶときにふっと浮かぶんですね、その人のリクエストが。それをこう心に思いながら覚えて祈っていきます。宮内が祈ったから何か解決したとか聞かれたとかいう気は私にはありません。全くないんです。私は祈ってきました。そしたら名前を、この中にある祈る課題が心に残っている。そして次の時に会う、誰が聞かせてくれるかというと、その人が聞かせてくれるんです。私の問題はこう解決しました、私の問題はこんなになったんです。もちろん家庭の場合も全然解決してない場合もありますけれども、私としてはですね、へえ、それは神様すごいと。そうなんですか、いやー全く想像もつかないことされましたねって、神様げー細かいなーとか一緒に話するんです。だから動かれたのは神様ですね。でそれを私ずっと体験してきました、ずっと体験してきました。神様は生きておられるし、皆さんのところに入って働いておられます。ただ思い通りに物事がうまくいかないこともあります。それが続いている場合もある。この1800人の中にはその祈りが聞かれてない方の方が多いと思うんですよ。今も現在進行形で問題を抱えておられる方いると思います。でもあなたは神様に絶対愛されてます、 100% 愛されてます。そして神様はそのご計画を持って必ず神様の宝物にしようとしておられます。私は聖書全体のメッセージはブログに書きますし、メッセージもいつも言いますが、もう一つだと思います。あなたは神様の宝物だから、宝物として生きよ、生きよ。どっかあなたが宝物として生きられてないとこがあったら、そこから抜けてろ。全力で助けるから、そこから抜けてろ。邪魔されているんだったら全力でそれを取り除くから、宝として生きていけ。そばにいる人も宝、安心してお互いに愛し合って生きていけ。それが神様のメッセージだと私は信じます。3年間ありがとうございました。本当にありがとうございました。皆さんのおかげでここまで、来れました。皆さんのおかげです。皆さんから証もらったから私ここまで来れました。これからもそうです。ぜひ祈ってください。私も祈っていきます、私も祈っていきます。そして証し合っていきましょう。一致をしながら、心がぶつかることもある、でもお互い大切に思いながら。先ほど歌ってくれましたけれども、あやさんですね、この教会には今ここにおられませんけれども、もう一人こう音楽されてた方がいらっしゃるんですけども、お二人ともがちょっと人見知りなさるんですよね。それで私、もう一人の方には私時々怒られたんですね。で この件どうですかって言ったら、先生そんなこと言うからもうまた不安になったとかって怒られるんですけど、なんか私という存在がそういう見えるらしいんですね。あやさんどうだったか分からないんですけど、でもですね、その苦手な、なんかこう自分は 昔子供も好きじゃなかったですから、なんかで体鍛えることばっかり好きで、今も腕立て伏せ190やるんですけど、それやるのでやっぱり威圧感もあるんだと思うんですね。そんな中で、なかなかできないこともあったんですけど、私がトラブルがあると、あやさんがですね、電話くれるんです。いる？牧師館にいますか？とか言われるんですね。じゃあいますよって言ったら、あ、ちょっと持ってきたいものあるからって来てくれるんですね。で来てケーキくれるんですよ。どっかで買ってきたケーキやら何やくれてですね、先生頑張ってねって、それで、はいって言われて、はい、ありがとうございますって、もう何ともぎこちないコミュニケーションで進んでいくんですけども、みんな私の宝ですね。本当に私幸せだったのは、皆さんのことを祈るって覚えるときに、こう、この人をこうしてくださいって祈ったことないんです。ないです。みんな宝だから、あなたが望んでおられる宝にしてください。で、私に理解できない部分がある、それはあなたにお任せしますから、どうぞ宝物として生かしてください。そしたらですね、もう私のこの教会の方は本当に私の本当に宝ですよ。皆さんもそうですけれども、本当に宝になりました。いろんなぶつかることもあるけれども、お互い宝物だとして、生きていくときに、どこか通じていく時が来ると私は信じます。本当にありがとうございました。この3年間、支えられました。これからも祈っていきますから、皆さんもぜひお願いします。お祈りをします。主の神様、感謝します。アレルヤ、主よ、3年間ありがとうございました。どうなるかなと思ってきました。来たらいきなり牧師館の排水が壊れて、汚水がどんどんどんどんベースメントに流れる、あんなことがありました。そこから始まって、でもこれが感謝だなと思って今まで来ました。トラブルもいっぱいありましたが、みんなで感謝を選び、祈り合いながら来ました。そしたら一日一日喜びで満たしていってくれました。神様、私は心の平安より問題解決してって昔言ってましたけれども、今は心の平安が欲しいです。それがあればどんなところだって行けます。どんなところに、どんな問題になってぶつかっていけます。喜んで感謝していけます。病気だって抱えていけます。主よ、私たちに平安をください。ここにおられるお一人お一人は、主が愛し、ここに植えられた方々、この東海岸の地に植えられたお一人お一人、神様が父と母を選び、その名前を呼んで、神様は手に入れ墨されたと、名前を入れ墨されたと書いてあります。私たちの一人一人の名前は刻印されています。神様はその名前を呼びながら、お前は宝だから、宝物として生きよう、そうおっしゃってくださると信じます。どうぞ、私たちトラブルいっぱいありますけれども、顔を上げてお互いに支え合いながら、宝物ですよねと確認し合いながら歩んでいけますように導いてください。今日この礼拝を心から感謝します。集ってくださったお一人お一人、ありがとうございます。感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。